ニューヨークやり道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、ということで早速アップデートから行ってみようと思いますが、
はい、
今回のアップデートはちょうどねタイミング的に今これをやってるから言ってみようかなと思うんですけど、
うん、
ニューヨークならではの、まあ、イベントだなと思うんですけど、はいはい、ブロードウェイウィークとレストランウィークっていうのがあって、うんうん、これがちょうど同じ日にちなんですね。
ねえ、知らなかった。
ねえ、こんなに見事に被るのかっていうぐらい。うん、
ねえ。
1月18日から2月13日まで。
はい。
両方。
うん。2週間ぐらい？
そうですね。
うん。
まず、じゃあこのブロードウェイウィークってなんだっていうことからいきますか？
そうだね。うん。知らない人もいるかも。
うん。そうですよね。これ年に2回あるんですっけ？ 1 回ですか？
いや、2回じゃないかな。
夏と冬ですよね、確かね。
うん。ファッションウィークと近いんだよね、いつも。
うん。うん。
だからね、年に2回だと思います。
うん。
はい。
うん。レストランウィークもそうですもんね、年に2回。
そう。うん。だと思います。
そう、まずね、ブロードウェイウィークっていうのは、うん、まあ、いろんなそのねブロードウェイのショーとかがチケットが半額とかになるんですよね。
うん、安くなるね。
そう、それをやっぱり狙って観光とかに来られてる方とかもすごく多いですよね。
うん、うん、そうだね。うん、
あとレストランウィークっていうのはこれもね、まあ、多くのレストランがちょっとね普段は手の届かないような高級めのレストランとかでもこの時だけちょっとね安くコースとかでね食べれたりとかするんですよね。
なんかねスペシャルメニューみたいなコースみたいなのを作ってくるね、うんうん、その時のメニューみたいな、うん、レストランウィーク用のメニューを作ってくれたりだとか、ね、っていうのがあるよね。
そうそうそうそう、うん、だからこうねレストランウィークだからここに行ってみようみたいな結構ね、うん、みんなやってますよね。
そうだね。
結構これも人気のニューヨークのイベントかなと思います。
人気だと思う。
ねえ。
行ったことある？
あります、あります。もうコロナの前とかですけどね。うんうんうん、でもやっぱりね、人多いですよ。やっぱりみんなそれをめがけてきてるんだろうな、みたいな感じだから。
どこ行ったの？
でも、うん、それはね、なんかもう、うん、何の店だったか忘れたけど、名前とか忘れたけど、
あ、そうかそうか、
うん、そう、なんか友達が調べてくれて、なんか行ったから、うん、私はなんかね、あんまり覚えてないんだけど、
う
ん、そう。
うんうん、そういう
でもなんかねメニューとか見たんですよその店の、うん、でもやっぱり普段は、うん、多分、
うん、
80ドルぐらいするコースとかが、
はいはい、
随分安くなってたような気がしますね。ちょっといくらだったか覚えてなかったけど、
うんうんうんうん、やっぱお得なんだね。
そうですね、すごくお得だった気がします。
今年はちょっと行きたいな。
うん、そうですよね。
行ったことないんだよね。
2月の
混んでるイメージあるじゃん、やっぱそういう時って。
そうですね。
だからなんか予約とか取らなきゃいけないのかなとかさ。
そうですね。だからこの時期とかだと、うん、逆に、
うん、
いいかもしれないですよ。昔だったらすっごい混んでたけど。
あ、そうか。
今やっぱちょっと少ないんでレストランとかもね。
オミクロンとかでもね。
そうそうそうそう。
ちょっと今、流行してるからさ。
だいぶね、やっぱ飲食店が打撃受けてますからね。
うん、そうだよね。
そう。だってコロナの間、うん、あんまりオープンしてなかった時期とか、うん、去年とかですよね。
うん、
あれですよ。だって、テイクアウトのみでもやってましたからね、この。
ああ、レストランウィーク？
そうです、そうです。
へ
え。レストランウィーク。だけど、うんうん、テイクアウトのみでこれを提供しますみたいな。
ああ、
やってたところが結構ありました。
あ、そう。
うん。なんか、あ、なるほど。もうなんか新しいスタイルだなと思って。
おお。
うん。今年もね、まあいろんなレストランが出てるんでしょうから、うん、まだ見てないですけどね、ちゃんと。どこが出てるのか。
ああ、そうか。そういうリストもあるんだね。
うん。多分調べたらね、出てくると思いますよ、リストが。
ああ、じゃあちょっと調べて、うん。行きたいな、今年は。
うん。うん。ね。
はい。
そう、そんな感じのレストランウィークとブロードウェイウィークという感じです。
はーい。
はい。ということで、テーマに入っていこうと思いますが。
はい。
今回のテーマは、
うん。
ニューヨークの天気。
うん。
です。そう、これまでね、いろんな、春夏秋冬とかやったんですけど、
はいはい、
ま、それってこうなんていうんだろう、天気のことだけじゃなくいろんなねイベントがあるとか、まあ、街の様子がどうだとかそういうこともいろいろ言ってたじゃないですか。
確かに
今回は 天気に絞ってやってみようかなと思います。
OK です。
まあ、なんか一年中のってことですね。どんな感じの、
ニューヨークは、
まあ、なんか、ね、旅行とかにそう来られる方もちょっとこれは参考にしていただけるんじゃないかなと思っております。
そう、ね、いや重要よね、天気は本当に、
ね、そうですよね、うん、ニューヨークは特にね、すっごい、うん、もう本題に入りますけど、まあ、とにかく、うん、波がすごいじゃないですか。
いや本当にね、体がね落っつかないよねこれ
ね。まあ、うん、特に今のことを言うと、例えば、うん、今日とかもう来ましたね、もう今週ですよね、今週来週ぐらいがもう本格的なニューヨークが本気の寒さを出してきましたね。
いやもうだからね12月ぐらいまでで、
うん、
冬をなめてると本当に、うん、本当にね地獄見るから。
そうなん
ですよ、1月2月でここね本当にね2、3年、うん、3、4年、うん、分かんないけど、
うん、
なんかねやっぱ12月いっぱいぐらいまでは、うん、意外とこうあったかい日も、うん、あったかくはないけど、 そこまで寒くない
なって、あの本気の寒さじゃない、
そうマイナスとかそんなにいかない感じ、うん、下手したらたまに、ね、本当に10度以上とかあったりする日もあって、
うんうんうんうん、
あそうそう、なんか今年の冬って全然いけるじゃんみたいな、
うん、そうなんです、
こう舐めてかかってると、
うん、
1月とか2月にもう本気の寒さ来てマイナス10度とか、本当にね昨日もそうだけどマイナス11度
う
ん、とかになったりするから、
そうだって昨日の最高気温が昼までマイナス4度ぐらいでしたっけ、
うん、そうそうそうそうそう、いやだからね本当に日本にいたらね、うん、そう北海道とかに住んだことないから、うん、東北とかわからないけど、うん、やっぱりね、うん、ちょっと氷点下に行くことってあんまりなかった、だから
ないですよ。
そうでしょう。
体験したこと多分ねそんなにないと思いますよ私も。
でもね慣れってすごいもんで、日本にいた時
そうなんですよ。
で私も、うん、2度とか3度もう相当寒いと思ってたのよ、
うん、
めっちゃ寒いって感じだったんだけど、ニューヨーク来てから本当になんかつい最近もうちょっと雪がね結構降ったりして、うん、マイナス10度ぐらい行って、はいはい、でも次の日かその次の日か忘れちゃったけど、なんか4度とかになったのね、
う
ん、
はいはいはいはい、
春が来たかと思ったもんねいや、ね、本当に外出た時
0度以上はあったかいですからね
いやあったかーみたいな、いやこのまま春来てほしいなってちょっと思ったぐらい、
うんうん
うん、
こ
う波が激し
く、ね、慣れるんですよ
ね。
で私はねなんかもしかして最近ね特に今年思ったのが、
うん、
でもねやっぱり来た当初ってそのマイナス5度とか6度ってもう信じられないぐらい寒、うん、もう初体験だから、
いやそうだよ、
もうこれは死ぬかもしれないとか思ってたけど、
うん、
特に今年ですよ、
うん、
なんかこれね私の体が慣れたのか、
うん、
私の防寒が完璧になってきたのかは分かんないんですけど、なんかねあれいけるじゃん結構私みたいなっていう感じなんですよ。なんか全然、はいはい、まあマイナス今日は例えば昨日とかでもマイナス11度の中私はね多分歩いてましたけど
マジ地獄、
あのね、まあまあまあそんなねずっといるわけじゃないから、ちょっとまあ10分、まあね、20分ぐらい歩くぐらいなら、まあ、なんか全然
うん、
この防寒でいけるわみたいな、うんうん、っていうぐらいだったから、
うん、
最近ねなんか慣れてきた自分がいるこれに。
私はねサリーさんはね、うん、両方だと思う、
うんうんうん
う
ん、
その慣れたっていうのもあるし、
うん、
防寒もなんか慣れて、はいはいはいはい、ニューヨークの冬に慣れてそれも今ちゃんとしてるのかなって思う、
うんうん、
前にも言ったと思うけど、うん、なんかサリーさんが来た時私知ってるから、
うん
やっぱヒートテックって何みたいな感じだったから
そうそう
もう私は手放せなくて、
ヒートテックも着ない女だったんだ、
ヒートテック着ない、ニューヨークでみたいな感じだったわけよ。私はもう2枚重ねとかしてて本当に下も、
うんうん
うん、なんでのヒートテックのスパッツみたいなのも履くし、
うんうんうんうん、
っていう感じだったんだけど、もう上のヒートテックすら着ない人いるんだと思って
もう今じゃね、うん、大活躍ですよ。
でしょ。で、ね、本当に、 サリーさんって薄着だったのよ、その時。
そう、薄着だったんです
よ。私ね、すっごい覚えてるんだけど、うん、結構寒い時になんかデニムっぽい上着、
うん
うん、コットンみたいな感じのものをね、
うん、
着てて、うん、え、寒くないって聞いたんだけどいや別にみたいな感じだってあ、本当にっていう風に思ってて、うん、あ、うん、そっかと思って、
体感っていろいろね、人によって、まあ、違うっちゃ違うんですけどね。
違う、そう。で、なんか、運動も好きな人だから、サリーさんって。うん、なんか、こう、なんていうの、代謝がいいというか、
うんうん
う
ん、
こう、あの、私は本当に冷え性で全然運動もしないからさ、うん、あれなんだけど、サリーさんって結構ね、うん、あの、運動する人だからさ。
もともとね、すっごい寒がりじゃないかもしれない。うん、私も冷えてたんですよ。もともとってことはないけど、やっぱり
そこそこそこ、元はね。
そう、うん、冷えて。あの冷えてた時があるけど、
うん、
いろいろなんかこう、まあ、冷えを改善しようと思ってすごくいろんなことをやって、
うんうんうんうん、
やっぱり今はだいぶ、うん、冷えなくなってきたんで、
したって
ことだね、それも、うん、あるのかもしれないですね、
うん、すごいね。
そんな私でもやっぱりマイナス十何度とかはねもう痺れてたんでこれはまずいっていうで、いろいろそのみんなから学んで、
うんう
ん、どういう対策をしたらいいのか、ニューヨークでは。もう今じゃ気温見て、あ、今日は極暖着ないとダメだなとか。
うん、わ、すごい。すごい、極暖まで。
買いましたよ、私。
行ったね、
ま
あ、極
暖、はい、買いました。
そう、こっちはね、エクストラヒートテックだっけ、なんか名前がね。うん、ね、
ね、なんかあの3種類あるんですよ、
ね。3種類ある。でも日本の言い方と違うんだよね。
本当ですか？なんか私よくわかんないけど、ノーマルなやつと、
そうそう、ペラペラのやつ、ね。
もう一個、ウルトラ
なんとか。そう。ウルトラが一番やばいやつだと思う。う
ん、あ、じゃあ真ん中のは何ですか？
真ん中のは確か、何だったっけ、うん、なんかあるんだよ。忘れちゃった。
うんうんうん、忘れましたね。
忘れた。でもね、ウルトラが一番弱くて、そう、でもね、ウルトラはちょっと私、持ってんだけど、うん、あれも1枚だけでも十分厚すぎる、うん、あれは。
あ、そうですよ。私昨日ウルトラ着てましたけど、
あれインナーじゃなくて、
普通にそれ1枚で着てましたよ。
そうだよね、あれインナーにしたら、うん、多分、
うん、
あの、これまあ前も言ったと思うけど、室内がとにかく暑いから、うん、ニューヨーク。
そうなんですよ。
汗だくになって本当気分悪くなってくる時あるの、ヒートテック着てると。
そう、私もだってね、昨日、
うん、
鍋してたんですよ。
あ、それはま
ず鍋とかすると、うん、暖かくなるじゃないですか。うんうんうん、ただでさえ、室内暖かいのに。
そうそうそうそう。
だからなんかもう、
うん、
一応あの、ニットみたいなこう、上を持ってたんですけど、
うんうんうん、
でも全然もう、それ一枚でよかったぐらい、
そう、
あの、暑ってなってまし
ょう。いや、だからね、あの、ヒートテック中に着てるともう脱げないじゃん。うん、
はい、はい。
私ね、ヒートテック、いい時もあればね、悪い時もあるよねって感じ、うん、本当に私 ね、めまいしてくる時あるね、暑すぎて。
ああ、それもやっぱりちょっと
良くない
ですね、きっとね。
そう、だから本当にでも、
うん、
脱げない、上着じゃないからさ、脱げないインナーだから、本当トイレ行って脱ごうかなみたいなって思う時あるぐらい、
はいはいはい、
暑くなる時あるんだよね。なんか最近は本当に外にずっといるみたいな時はその極暖とかのとか着たりするんだけど、普段はやっぱり普通のね、一番ノーマルなやつを着るようにはしてる。
結構自分で何度だったらこれとか、
うん、
あのアウターとかでもそうですけど、
うんうんうん、
もうマイナスになったらもう絶対これじゃないとダメみたいなのとかあるじゃないですか。
自分の中でね、うん、
そうそうそう、だからそういうのがなんかもう自分で分かってきたというか、
分かる、
だんだんもうプロになってきましたね、うん、
でも私的にやっぱ5度以下は絶対もうダウンにしてるんだよね、
うん、
私はね、
はいはいはい、
5度以下はもうダウン着るようにしてて、
そうです
ね、でそれ10度前後ぐらいの時は普通のウールのなんていうの、あの、まあコート、うん、まあ、
コート的なね、
みたいなのでも大丈夫みたいな、
うんうんうん、そうですね、
感じ、
確かにその長さとかもね、うん、調節しますよね、
長さはね、あの氷点下行ったら絶対ロング、
うん
のダウンにするようにしてて、
最強のやつじゃないですね。
で靴下も モコモコの靴下あるじゃん。なんて言うんだろう。こうなんか、ブランケットみたいな。
うんうんうん。
あれをもうなんか普通、多分あれって家で履くやつなんだろうけど、
うんうんうんうん、
もうそれを中に、ブーツの中に履いてるって感じ。
うん、
もうそれだともう本当にもうあったかくて大丈夫って感じ。
うん、昨日、ニューヨークの人とちょうど、うん、あの話してて、
うん、
もうここまで寒い日は、もう例えば昨日とかマイナス十何度とかなるような日とかは、やっぱり靴下2枚重ねだとか言ってたから、私も真似してみました、昨日。
そうそう、だからね、2枚重ねよりも、あれいいよ。あの、もこもこ、なんて言うんだろう。もこもこのさ、靴下、ルームソックスみたいな、なんて言うんだろう。パジャマとかでも使うような生地の。
はいはい。
あれめっちゃいいよ。ふわふ
わしたやつです
。そうそうそうそう。あれめっちゃいい。あれめっちゃあったかい。あれだったら1枚でも大丈夫。
そうか。
へー。あの、すごいいい。で、あれに私は、あの、雨の日は無理なんだけど、晴れの日は絶対アグ、履く。
ああ、はい、はいはいはい。
あの、ムートンブーツ。
もこもこ、中がね、あったかいやつですね。
そう。あれだともう本当に最強。
そう、あれもやっぱあったかいですよね。
あれもめっちゃあったかい。
そう、靴もね、重要になってくるんですよね、いろいろね。
本当に。
雪の日とか特に。
そう。
スノーブーツも必要だし。
そうそうそうそう。あれだよ、もうなんか、日本の時とかおしゃれできてたけど、冬でも。もうね、こっちじゃね、おしゃれはできません。
もう冬はね、死んじゃう。死んじゃう。自分を守るか。
そう。でもだってもう本当にね、昨日とかね、外行った時、もう耳がちぎれるかと思ったもん。
いや、そうですよ。
もう本当に。
だから、そう。絶対、あの、いかに出てるところをカバーするかっていう、冬はね、そう。特にそのクソ寒い日はね。
そう。
だから耳当てとか、帽子とかでも耳までちゃんと、あの、あったかくなるやつ。
そう。
あの、よくあるじゃないですか。なんかこう、グーフィーみたいな耳がついてる。あんなの、の意味わかりますよね、なんかね。
わかる。わかるし、本当にイヤーマフしてる人の気持ちすごいわかる。
私もイヤーマフよくしてます。
うん。あれしないと本当に耳がちぎれる。
そうなんですよ。
あ、私もう本当死ぬかと思った、昨日。
もう手、耳。あ、
手もダメ。
特にですよ。
そう。
うん。ねえ。
うん。
これはね、まあ冬にもしニューヨークにね、旅行に来られる方がいたらもう十分に気をつけてくださいって感じですね。
そうだからなんかその辺のは本当参考にしてほしい。その何度だったらダウンのこれ着た方がいいよとか、っていうのは参考にしてほしい。
ただね、室内が本当にあったかいんで、
そうそう
そ
う、
そこの調節ができるようにだけ気をつけてくれた方がいいですね。
だからね、中身あんまり厚着じゃない方がいいのね。ニューヨーカーってそういう人多いんだよね。
そうなんです。
中結構こう薄着で、外はすっごいモコモコのダウン。
そう、一番あったかいモコモコの頑丈なアウターがあれば、中は結構ねさらっと1枚とかでもいけるんですよね。
意外と T シャツの人とかいたりする。
そうだから、それぐらいでいいと思いますよ。本当に
そうそうそう。
こういうマイナス10何度とかなった、例えば月の日とかが、まあ例えば、まあ8度ぐらいあるとするじゃないですか。この間あったじゃないですか。
そう。
実際に。ただもうね、半ズボンとかで歩いてますからね。
そうなんだって。やばいよね、あれ。
寒いでしょ、一応、みたいな。
そう。でも、ガン見しちゃうけど、すべて平気だよ、みたいな感じ。
そう、なんかまあ、昨日より確かにね、あったかいよ、すごく。あったかいけど、でも10度以下だからさ、みたいな。半ズボンはないと思うよって思うけど。
いや、でもね、極端なんだよ、こっちの人の
気持ちになるんでしょうね。
ね、服装も極端。寒くなったらもうみんなすぐダウン着るし、なんて言うんだろう、ニューヨークの気候って、だから春、前も言ったかもしれないけど、春と秋がないんだよ、もう。
そうですね。
あるけど、本当に短い。だから急に今までなんかすごい暖かかったのに、なんか急にめちゃくちゃ寒くなるっていうことが、
そうなんですよ。
あるんだよね。
春は春で突然夏が来ますからね。
そうそうそう。暑みたいな。そう。だからもうちょっと迷うよね。本当に。
そうなんですよ。だから本当ね、なんかあの、天気予報とかもめっちゃ当たらないじゃないですか。
当たらない。
もうあの、信じない方がいいですよね。
私は信じてない。
私は雨が降るあの、
そうそうそう、それもあるし、
当たらなさ、びっくりしますよね。
本当だね。まあ、目安にはするけど、
そうそう、日本の天気予報ってまあまあ当たるじゃないですか。
確かに。
でもね、本当にこっちのね、あのもうフルフル詐欺だったりとか、
ね、
あとなんだろうな、特に雨の情報は信じない方がいいですよね。気温はまあまあこんぐらいかっていうのはあるけど、
結構だから なんていうの、私は折りたたみ傘を、うん、まあ持ってく時もある。なんかもう怪しいな、うんうんうんうん、みたいな時はもう、
うん
う
ん、
でも降らない時とか本当ムカつくんだって。
そう、結構そういうことあ
るんで、降らないのかいみたいな感じになって。
私はだからね、もう確実に降ってる時、今降ってるなみたいな時だったら持っていくけど、うん、そうじゃなかったら結構、まあ、ニューヨーカーって傘ささないってよく言うじゃないですか。
全然ささないんだよね、
まあ、アメリカ人とか、まあ、カナダとかもそうかもしれないけどね、うん、なんかそういう、うん、多いじゃないですか、そういう人が、うん、もうなんかそれに慣れるというか、でもね、その気持ち分かるというか、
うん、
特にニューヨークとかは、まあ、ちょっとパッて出てもすぐ地下鉄乗ったりとかするから、
うん、
もうめんどくさいんですよ。なんかあの傘を広げたり、折りたたみ傘が結構主流じゃないですか、
うん、
こっちって、
うん、
まあ、主流とか多いですよね。
かなんかめっちゃでっかい傘持ってる人いない？
あ、いるいる、パラソルみたいな。
そう、それビーチとかに刺すやつじゃなくてみたいな。
あるある。
いない？あれ何？
いるいるいるいる。
わかんない。なんか極端なんだよね。なんかなんかものすごい大きいんだって、もう二人余裕で絶対入るみたいな。うん、
いるいる、傘大きい人いますよね。
どっから持ってきたみたいな。人いるんだって、そうそういう見たことねえよ日本でっていうような傘。
そうそうそうそう。だからそういう感じで私も傘はねあんまり刺さなくなったかもしれない、うん、日本にいる時に比べて。
ねえ、いや私もそうだから、うん、そのなんていうの、うん、フードなんかフーディーっていうか、
フーディーでもいいや
みたいなを着てる意味がすごいわかる。だからアメリカ人、
うん、あれ超便利ですもんね。
便利で、寒い時は耳を保護してもらえるし、
うん、そうなんですよ。
だからやっぱ雨降ってきてもこう避けれるし、うん、だから そのなんか日本人のラッパーとかがかっこつけて、うん、そのフードをかぶってたりしてるけど、うん、アメリカのねそのラッパーとかの真似して、うん、うん、そういうことじゃないからみたいな、
うん、
みんな本気で寒いから
いるやつなんだからみたいな、
みんな本気でかっこつけてるわけじゃなくて、あれ寒いから、
わかるわかる、でも
寒いのもあるしみたいな、
うんうん、
そうそうそう、
あの耳当て忘れたら、あ、やべえ忘れたっていう、うんうん、あのフードかぶりますから、
ね、そうフードかぶる、フードかぶる。なんかそういうんじゃないからねっていうね。
そうそう、うん、そういうのありますね。
そういうのめっちゃある。だから傘もだからやっぱりあんまりみんなささないっていうのはあるよね。
うん、うん、そう、傘ね、あんまりまあ使わないですね、私もね、本当に。
まあなんか使い捨ての傘が日本みたいに売ってないし、
う
ん、あの、
ね、
ニューヨーク、アメリカもかな、わかんないけど、うんうんうん、そう、でもね、うん、私ニュースで最近見たの。あのね、その傘のシェアを、はい、
うんうん、
まあ、ニューヨークでやるって、うん、アプリじゃない、なんか、に入れて。
あー、なるほど。だから、あの、もう、何、あの、自転車。
あ、そうそうそうそう、一と一緒。
シティバイクみたいに。
そう。
なるほど、ね。
で、それが成功するかしないかみたいな
こと。だから傘を、うんうん、まあ、駅とかに置いといて、駅から駅、
そうそうそうそう、
なんかまあどっかにとかいう感じで、
そうそうそうそう、
そこに返せばいいみたいな感じ。
そうそうそうそう。それはみんな
アプリ、それはいいかも。
うん、そう、アプリを入れて、
うん、
で、なんかそれで、まあわかんないけど、まあ一番近いところの、その、うん、まあステーションっていうか、なんていうの、そういう、あの、シティバイクもそうじゃん、
うん。
こう、なんかいっぱい置いてあるところが決まってて、
うん、
で、だからその傘のステーションみたいなのがあって、で、
はい、はいはいはい。
で、それでまあそのアプリで登録してたら、そこからまあ一番近いところのその傘のステーション行ってこう使えるみたいな。でもいらなくなったら。
どうなるでしょうね。
そうだけど、やっぱりあの、盗まれたりだとか、まあ返さない人もいるじゃん。
うん。
だからね、なんかそれに。
なんか、うん、正直こっちの人、少々刺さないじゃないですか、うん、少々ダメだったら。
刺さない。
みんながじゃあそこまでお金を出してまで、
うん、
刺すときって、まあ本当にすっごい土砂降りで、なんか、
うんで、
これはいるな、みたいなときしかいらないから、あんまり普及しないかもしれないし、うん、そのいちいち持って歩くのがめんどくさいからっていう理由だったら、うん、それがね、あ、役に立つのかもしれないし、どっちに行くでしょうね。
そう。で、今見てるけど、こう無料、うん、無料だって。無料シェアリングサービス。
使うんじゃないですか。
へー。そうそうそうそう。
お金がいるんだったらね、なんかいらないわってな
る。ね、いると思ってた。うん、だけどやっぱこれにも書いてあるけど、レンタブレラ。
盗まれるんじゃないですか。
そう、だからそれも想定してるの、うん、ここの会社は、
うんうんうんうん、
でこの無料の傘シェアリングサービスっていうのを開始したらしいんだけど、うんうん、まあシティバイクみたいに、うん、あの決まったところに傘のキオスクを設けて、うんうん、アプリで位置の確認をしてロックを解除する、はいはい、で24時間以内に返却した場合は無料で、でこれ2日目からが有料になる、
うん、はいはい、返さなかったら加算されるというかお金がいるようになってるんだ、
そうそうそう、で2日目以降は有料で1日につき2ドル、
はいはい、うん、
で4日目、
うん、
4日間、うん、あの返却しない場合は16ドル課金されるんだけどその傘でもその傘は自分のものになるの、
うん、ああ、だからまあ買い取るって
感じ、買い取るみたいな感じ、16ドルで、
うーん、なるほどなるほど、
そうっていうのを、あの今、うん、マンハッタンとブルックリンに35箇所のキオスクと3500本の傘が設置されており、うんうん、来年初頭には100箇所に拡大する計画なんだって、
うん、お
ー、で将来的には
なんか見たことない、
ね、地下鉄の各駅にキオスクを設置することも考えている、うんうん、主な収益源は傘に掲載する広告収入だって、ね、うんうん、いいじゃんね、
ははー、なるほど、うん、まあ便利なんじゃないですか、めんどくさアメリカ人からしたらいいサービスかもしれない、
ね、うん、そうだと思う、
うーん、なるほどね、
まあ一応無料っていうのはね、この広告のおかげで、でも本当にあ、
いい
ですね、あるじゃん、なんかもう、そう、わー、もうこれなんか外に出られないぐらいさ、
あるある、
なんか土砂降りみたいになってて
え、そんなこと言ってた今日みたいなありますよね、
そう、あるあるある、結構あるじゃん、
何が起こったのみたいな、そ
う、もう買わないと無理みたいなさ、ぐらいもうちょっとフードじゃ無理みたいな、
うん、ゲリラ豪雨の時ありますからね
であるじゃん、でも行かなきゃいけないみたいな時とかって、うん、やっぱこれもしあったら便利は便利だよねっていう、
うーん、
まあでもどうなるん
だろうね。確かにそうですね。まあなんか定着すると便利なサービスになりそうですけどね。う
ん、でもね、なんかね、これに書いてあるのすごい面白いのが、うん、2017年に中国のスタートアップ企業が、うんうんうん、あの中国で傘の貸し出しサービスを開始したところ、うん、1週間で30万本の傘が紛失した。
うん、そうなりますよね、やっぱりね。
っていう感じだし、
なるほど、
そう、
でもそれだったらそれで儲かるんじゃないですか、
うん、
お金いるから
ね、どうなんだろうね、でも、なお同社のサービスにキオスクなどの管理システムなどはなかったというって言ってるから、この当時は17年はそういうシステムがちゃんとしてなかったっていうのもあるかもしれないから、
だからそれを踏まえて
踏まえて、そう、失敗を見て
学んだんですね、
学んで違うここのブラジルのスタートアップ企業はちょっとそういうのもちゃんと取り入れてやろうとしてるっていう感じみたいよ、
うんうんうん、へー、そうなんだ、まあまあまあどうなるかな、
いや、そう
だろうな、分かんないけど、
そうそう、だからこれ本当にみんな賛否両論って感じ、
うんうんうんうんうん、
成功するかなしないかな、
まあ、面白そうですね、
そうね、
うんうんうん、なるほどね、へえ、そうかそうか、
見たいよ、
今度じゃあ見たら言いますね、
うん、
まだ見てないから
教えて教えて、私も見たことないの、
うん、ねえ、ないですよね、まだね、
うん、しかもどんな傘なんだろうみたいな、
うんうんうんうん、
ね、あのビニ傘みたいなやつなのか、それともちゃんとした、
うん、
ねえ、分かんないけど、
うん、そうですね、どうなんでしょう、
ねえ、
面白いですね、
そうだから、まあ傘をささないアメリカ人がこれを利用するのかっていう、今後
ちょっと興味ありますね、
そう、
へえ、
みたいよ、
なるほどなるほど、面白い、なんかよく私昔言われたことあるんですけど、
うんうんうんうん、
傘を例えば私とかよくやるんですけど、
はいはい、
雨降って使った後、
うん、
家の中で広げとくんですよ、
私も
乾かすために、
絶対やる、
あれでもアメリカ人からしたら、
うん、
あの迷信があるんですよね、
した
方がいいよって言われるんですよ、あれ、
え、どうなるの、
なんか
不幸が訪れる、
まあ、そうそう、あの不幸が起こるみたいな迷信があるから、
うん、
まあ、例えば何でしょうね、日本でいう鏡が割れる的な、
黒猫があんまり良
くない、そうそう、
うん、
からなんかあんまり良くないよって言われたことはあります、
でもなんか私からしたらそれって科学的根拠ないし、
そう、そうなんです。私的には、私はまあやるけどねってやる。
そう、カビが生える方のが体に悪いから、悪いこと起きると思う。
なんか嫌ですよね。だってなんかね。
カビるよね。カビ？
カビたことはないですけど。でもでもそういうことはあるかもしれない。
ねえ、つきっぱなしってどうなん？
なんか、さっと乾くじゃないですか。広げといたら。
そうそうそう、そっちの方が。
だから、うん。やりたいですよね、できれば。
まあ、なんか特に私は折りたたみ傘、
そうそうそうそう、そうなんですよ。
だって乾かないじゃん。
なんか曲がってますからね。
そう、だからあのまま湿ったまま畳んじゃったら、なんかかびる気がする、
まあ、こっちでも気にしない人は気にしないけど、まあ、僕は気にしないけどねってなんかまあ言われたけど、その時は、でもそうやって思う人がいるからっていうのはなんか言われたことある。
やんない方がいいんだ。
まあ、別に私一人だから気にしないけどって思ってるけど、いつもはね。
まあでもね、本当あれだね、世界っていうか国によっていろいろそういうのがあるから
さ。あ、そういうのあるんだと思って、私も知らなかったから、こっち来るまで。
いや、私も知らなかったから、教えてもらえてよかった。
ね、
うん、
そうやって言うらしいですよ。
うん、じゃあちょっとアメリカ人の家ではそれやらないとこ。
そうそうそうそう。
ねえ、
らしいです。
あとはね、天気でしょ。
普段いつも、あの、温度って天気予報の摂氏と華氏ってあるじゃないですか。
はいはい、ある、あれもややこしい。
日本は摂氏じゃないですか。
はいはい。
で、こっちは、あの、華氏で表示されるから、まあ、例えばこっちのね、ウェザーニュースとかテレビとか見てると、まあ、大体ね、その、全然違うわけですよ。私たちの思ってるね、あれとは。でも、普段の電話とか入れてるのも、一応華氏にしてるんですよ、私は。こっちのニュースとか見てちゃんと分かるように、まあ、でも結局計算するんですよ、自分でパッて見て、結局は摂氏に直してるんですよ。
やっぱでもそれはしょうがないんじゃない？
そう、もうね、で、私こうざっくりな計算しかできないから、まあ、なんかちゃんとやり方あるんですけど、なんかごちゃごちゃめんどくさいから、ざっくりな計算とか、まあ、例えば32度か0度とか、まあ、そういう覚えてるポイントがあって、大体だからこのぐらいだったらこのぐらいだなっていうぐらいしかやってないんですけど、あの、マイナスになるともう私ね、計算できないんですよ。だからこの冬の今の時期とかそうなんですけど、もうマイナスが多いから、マイナスの時は摂氏に戻してます。わかんねえんじゃねえか結局って感じだけど、これ未だになれないんですよ。
いや、私もなれない。
もうだったら最初から摂氏にずっとしとけって話なんですけど。
でも最初驚いたもんね、やっぱ来た時。そういうのもう知らなかったから、44度って何、みたいな。
あ、そうですよね。
みたいな。
そうそうそうそう。
どういうことみたいな。
なんかインスタのストーリーとかだと、あの、温度とかできるじゃないですか。あれ、ピッピってタップするとね、摂氏と華氏がこうできるから、あ、面白い。あ、そうかそうかって思いますよね。
いや、だからもう統一してほしい世界。そういうのは。
そうですね。いや、ほんとそう
なんです。重さとかさ、なんかセンチとインチもわかんないし、そう。それも世界共通の、もうしてほしい。もう言語もそうだけどさ、
そう、
最初からそうだったらこんなさ、あの、英語でさ、あの、苦労しなくてよかったしさ、みたいな。もうとにかくいいじゃんっていう感じ。
そう。
これ
いつかやりたいです。アメリカで未だ慣れないことっていうテーマで、こういうの。
そうね。もうでも本当にこれ一つはもう本当にある。インチと歌詞、
ね、慣れないですよね。まだ未だに。
本当に。慣れる気しないもん。一生。
そうなんですよ。
無理。
だからやっぱ温度とかもやっぱりね、摂氏に変えるとすっごい分かりやすいわって、自分がすごい、あの、コンフォータブルに感じてるのがすっごい分かるんですよ。ああ、そうか、今マイナス2度か、みたいな、こう分かりやすい、すごく。
いや、私はもう、あの、普通にしてるもん。
うん、
あの、普通に。そんなに、摂氏どっち、あ、それもちょっとよく分かって。
摂氏ですね。摂氏です。
どの方、あ、どは一緒、
ね、どは、ど、うん、何、セルシウスですね。
うん、そっち。
C の方ですよ。
うん、そう、C の方に、もう F じゃなくて C の方に私はずっとしてる。そうそう、もうそれじゃないと無理。ね、
そうなんです。私も、まあ、結局、あの、いつも計算してるんで、無理なんですよ。結局分かってないっていう。
やでも、ね、ちょっとは慣れてくるんじゃん、やっぱずっとやってたら。
まあそうですね、大体、まあなんかこのぐらいあったら暑いなとか寒いなとか大体分かってくるから。
夏とかはね分かる、うん、私なんとなく。
そうですね、
夏90だっけ、めっちゃ暑いの。
90、そうですね、86ぐらいで30度とかなんですよ。
あ、でも90やばいよね。
90もあの30度超えの暑い日だから。
そうだからそれだけ覚えてるんだよね。
90
超えたらやばいみたいな。それだけは覚えてる。
ありますよね、自分でポイント、ここ、ね、これ超えたら寒いとか、
あとその32ね。
そう、32、
32以下はもうちょっとやばいみたいな。
そうやばいやばいってなる。
そうね。もうそこしか覚えてないかも。
いや、それでいいと思いますよ。だってなんかもうやっぱりこの、まあ、32度って言われてもなんかこう0度って言われた方がすごいしっくりくるじゃないですか。
いや、もちろん。だってゼロだもん、本当にそこが。なんで32なのかわからない。
わかりやすいのになって思いますよね。
まあでもアメリカ人からしたらね、なんでゼロなのみたいな感じ。
そうなんですよ、アメリカ人やっぱりこれはね、本当にもう何、最初からずっとねそれで来た人との、もう本当にこれカルチャーの違いなんで。
そうね、
まあ、しょうがないんですけ
ど
ね。
どっちも合ってるわけだ。まあ、そうそうそう、合ってる合ってないっていう問題ではないっていうね。
まあ今更ですよね、もうこの染みついたあれが。いや、染み抜けないっていうのは。
そう、染み込みまくってるもん。
そうなんですよね。
そうね、慣れないね。
あとね、あのね、あとね、よくアメリカっていうか、まあニューヨークも多いと思うんですけど、日本で見たことないような天気のマークがありません？
どんな？
例えば、まあ風とかしょっちゅう見るじゃないですか。
あ、それは見るね。
でも日本であんまり風の日って見たぐらいですか？
あ、そうか、確か、どうだったっけ、
台風の日ぐらいですよ。
あ、そうか、なるほどね。
あとね、昨日とか見て、あ、これ初めて、まあ、初めて見たわけじゃないのかな、わかんないけど、あんま見たことなかったのは、あのね、雲に雨のマークがあるけど、そこがね星なんですよ。
あ、それ見たことあるかも。
みぞれみたいな。
あ、そうあ、
みぞれだなみたいな。
そう、かわいいよね、そのマーク。
そう、かわいいんですよ、なんかあの、
わかるわかる、
何、星が降ってるんですよね。
そうあれみぞれだと思う。
多分そうですよね。
そう
だから、あ、こんなの見たことなかったなって思ったりとか。
でも北海道とか東北の人はあるのかな。私そっちに住んだことないからわからないけど。
でもね、昨日私そのちょうどね、共通 の、 あの北海道出身のお友達とそれを見てって話してたんですけど、その彼女も、これ初めて見たって言ってたから、
あ、じゃあやっぱ日本にはないんだ。
そう、ないんじゃないんですかね。
へ
え。ないのかなって思ったんですけどね。
あ、そうなんだ。
面白いと思った。
あ、じゃああれは本当にアメリカだけ？わかんないけど。ね。
どうなんですかね。ね
へえ、そっかそっか。そうそ
う。風がとにかく強い日が多いですよね。
多い、本当に多い、
ね、寒くて風が強い中、もうきつくてたまんないですよね。
あ、もう本当にね、地獄だね。
そう、
分かる。
痛いね。
そうもうちょっと耐えられないのは本当そうだよね。だって日本よりめちゃくちゃ寒いのにプラス風って、
そう、
やっぱひどいよね。
風がね、倍増させますからね。
特に思うのがマンハッタンとかって、やっぱイースト寄りだとか本当にウエスト寄りの方になってくると、横が川になってるから、あのもう本当に風がすごいのよ。
強いですね、あの辺は。
めちゃくちゃ強いの。だからもう本気で寒い。
寒い、あの、特に冬はですね。
特に冬は本当に寒いと思う。
寒い。
そう。
まあ高いビルも多いからビル風もすごいしね。
それもあるし、まあどこ行ってもだからダメみたいなね。
どこもまあまあ風吹く。
どこも風あるみたいな感じで、もう本当にだからひどいね。そう考えたらニューヨークってね。
ですよね。
そうね。私それもあるし、やっぱね、まあ東北の人とかさっきからね、あの北海道の人とかはもう普通かもしれないんだけど、やっぱ私にとってはやっぱニューヨーク来てから、そのスノーストームで、あの学校が休みになるっていうのが大体年に2回とか、
ありますね。
はあるっていうのが、
外に出るなっていう警報ですよね。
そう、寒い警報って私、うん、日本じゃなかったから
ないですよ。
やっぱ大
変が、 まず一つは、うんうんうん、あの仕事とかもじゃないですか。
仕事とかもそうね。
だけじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、一つは地下鉄が止まってしまうっていうね。
そうね、そうね。やっぱ外走ってるね、うん、ところもいっぱいあるから地下鉄と行っても。
そうなんですよ。
そうね。
だから地下だけ行くラインは動いてたりとかね、うん、しますけど、
そうね、
うん、外に出るやつはもう全て ね、 ね、休止になりますよね。だからまあ、もうみんな家にいましょうみたいな日が、やっぱ年に何回かありますよね。
だからやっぱちょっと警報っていうのが、まず私はあんまり記憶にないし、うん、スノーストームっていうのももう今じゃ普通になってるけど、やっぱ日本の時は、スノーストームって何、
うん、
みたいな感じだったし。
うん、そうですよね。
だから、
ないですもんね、そんな。
ないないない。だからね、私はやっぱそれが衝撃だったかな。うん、で、学校も休みになっちゃうんだ、うん、みたいな。
そうですよね。
やっぱ必ず年に2回ぐらいある。うん、
そうそう、
休みが。
ありますよね。
う
ん、
そう。
ドカッと雪が降った日にね。
そうそうそうそう。
なんかちょっと前も、これニューヨーク、うん、まあニューヨークもアップステートの方かなとか、
うん、
まあこの近郊のちょっと上の方の辺は、はいはい、スノーストーム来たじゃないですか、
うん。
で、車が高速から降りれなくなってて、
わ、
みんななんかもうすっごいその車の中で24時間過ごしたりとか、
う
ん、
うわ、
なんかすごいニュースになってましたよね。
それは本当にきつい。
なんかあれ、ね、きついですよ、本当に。
だってトイレとかどうするの？
外でするとかね、あるかもしれないけど。
え、のぐそ？
とか、
とか、
なんかその、
まだ選択肢ある。
ネット上、わかんないけど、ネット上とかで、なんかもうとにかく、もうご飯がこれだけしかありませんみたいな、なんか、のとかを見て、あ、なんか、すごい、でも、何にもできないというか、そのね、だってもう高速道路上に、まず行くこともできないし、なんか、
いや
とにかく救助がねえ早く行くことを願うばかりというか、
いやきつす
ぎる。あれは大変だったなって思いますよね。
いやだって本当にね、やっぱそういうなんか笑ってられないことも起きるわけよ。
そうなんです。
寒すぎて。
そうなんですよ。
これ本当にやっぱ
大変ですよね。
だってつい最近もさ、ブロンクスでさ火事があったじゃん、うん、
はいはい、ありましたね。
20人ぐらい、19人だっけ、うん、
亡くなってましたね。
亡くなってたじゃん、うん、あれもさ、なんか理由じゃないけどさ、そのセントラルヒーティングが全然つかなくって、
うん、
全然つかなくってっていうか、まあついてたんだと思うんだけど、あんまりつかなかったみたいな、
うんうんうんうんうん、聞いてなかった
ってことですか。でもあって、それでそれなんか、うん、ストーブみたいなの使ってたのかな。
あー、そうだったんだ。
なんかそういうので、なんかまずああいう事件になっちゃって、
うん、そうなんだ
っていうのもあるから、なんか寒いからっていう、まあ事故じゃん、事故っていうか事件っていうかさ、それは本当になんか、
だってセントラルヒーティングなんてね、絶対聞いてないといけない、うん、法律で決まってますからね。
そうなの、
何度以下になったらつけないといけないっていうのは、
そう、だからね、
まあ、でもね、時々やっぱりその壊れたりとかっていうことか、うん、私もこの間ね、そうそうそう、お友達でもいましたよ、うん、マンハッタンのミッドタウンのいいとこ住んでんのに、セントラルヒーティングが壊れたって、こんなクソ寒い日にみたいになって、
うーわ、きつ、
なんかその人はもう会社で寝たって言ってました、うん、もう寒くてやっぱり家にいられないから、
うん、死んじゃうと思う、それ。
そう、そうなんですよ。
そのために
すごい寒かったから
ね、うん、投資しちゃう人とかがいるから、そうやって決められてるわけじゃん、
うん、
法律で、
うんうんうん、
絶対にそのセントラルヒーティングっていうか、そのヒーターつけるようにっていう、うん、でもそれが機能してなくって、うん、結局こういう事件になって、
うん、ああそうなんです、ね、
で、そうだから、そう、20人以上のその住民の人がビルのオーナーとか市を相手取って30億ドル、うんうん、3440億円ね、うん、日本だと、の損害賠償を求める訴えを、ブロンクスの地方裁判所にあれ出したって言ってるから、これ、えらいことになったよねって、ビルのオーナーとか市も。
まあ、本当これ、つい先週ぐらいの話ですよね。
そう、これ本当にね、ホットトピックっていうか、今の話題よ、
ほんとに。 思ってましたね。
だってね、子供が9人含まれてるの。子供があれってわけじゃないけどさ、でもこれ本当にさ、痛々しいっていうかさ、逃げ遅れちゃったのか何なのかわからないけど、
特にニューヨークとかね、乾燥してるから、
そう、
火が燃えるとね、多分すごい早いんでしょうね。
そう、なんかそういうね、なんかドア防災のそういうドアみたいなのとかも機能してなかったみたいで、だからなんか市とかそのビルにすごい、なんかあれしてるみたいだけど。
なるほどね。そっかそっか。
いやだから本当にね、気をつけないと本当に火事起こったらやばいよねって。
そうですね、火事とかは気をつけないとね、本当怖いですからね。
そうだから、なんかね、うちのねビルのね下にもね、なんか、張り紙してあったの、なんかそうやって火事とかになるからろうそくとか気をつけてみたいな、
はいはいはいはい、なるほどね。
だってさ、やっぱうちも結構集合住宅だからさ、やっぱ一人がそれやったらさ、本当に大変なことになるじゃん。
そうですよ。
だから私
か怖いですよね。
いや怖い。だから私その張り紙見て本当だよなと思って、人事とは思えないと思って、やっぱ財布とかもなんていうの、大事なものとかもうまとめといた方がいいのかなみたいな。
防災グッズみたいな。
防災グッズ的な、本当に。だってやっぱり、テンパったらさ、なんか焦って何もできなさそうだからさ。
できないですよ。だってそういう時って、
ね、でも
全きますからね。
そう、でも全部燃えちゃったらさ、どうするって感じにならない？
いや、あのね、火事ってやっぱすごい怖い、もうなんか全部なくなるじゃないですか。まあ、もちろんね、災害って全部そうなんですけど。
いやいや、そうそうそう、
津波とかでももちろん、ね、全部なくなっちゃうし、まあ、どれも一緒だけど。
そう、
なんかね、子供の頃私ね、家の隣が火事になって全焼したことがあるんですよ。
うわ、めっちゃ怖い。
うちじゃないけど、やっぱりその知ってる人のうちだし、
横でしょ。
そう、窓なりですよ。もうね、すごい怖くって、子供心になんかこっちまで来たらどうしようとかすごい思ってたし、でもなんか見てたら、もう家の中のものが全部燃えてるのが見えるわけですよ。
うわー、もう。
でなんかそのお家の人たちがうちに来たんですよ。とにかく、まあ、うちの親が、とりあえず、ご飯でも食べにおいでって言って、その人たちが来て、もう泣いてて、すっごい泣いてて、なんかそれをすごい子供心に、あ、怖いなってなんか
覚えてるんですよ。
もうなんか、あれもこれも全部なくなったみたいなことをなんかすごい叫びながら泣いてたのを、なんか、あ、すごい火事って怖いなってなんか覚えてますね、あれね。
いや本当、ね、だって大阪でもあったじゃん、つい最近すごい火事。
そうなんですか。
いや日本のね、今聞いてる人たち、日本の人たちだからもう絶対知ってると思うけどね、大阪のそういう心療内科でね、そう、あれも確か20人以上亡くなってるんじゃない、つい最近よ。
そうなんですか。病院で、
年末病院で、そう、まあその診察受けてた人みたいなんだけどね、その人がそう、放火したの。
え、
放火よ、それ。
うわ、
それはね、だから本当にね、火事ってもうさ、最近本当にさ、そう、火事、本当に気をつけなきゃなって。
いや本当、思うのよ。気をつけれることは気をつけましょう、本当に。
そう、だから本当にろうそくとかもね、やっぱ気をつけないとダメだよねと思って。まあ他のね、ストーブとかそういうのもそうだと思うけどさ、
そうですね、
皆さん気をつけてください。
いや本当、なんかこうできることはやろうって感じですね。なんかまあ自然災害でもしょうがないとはいえ、まあ、気をつけれることもね多分あるから。
そう、だってさ、
あとその備え、私もやってないから、なんか、
いや、備えした方がいい、ね、備えした方がいいし、この本当に今の時期で、私も辛すぎて、そのブロンクスのやつも、だって今冬じゃん、で今度マイナス11度とかね、みんなどうしてるのって。シェルターとかに行くんだろうけど、そういう人たちって、いやー、きついような。まだ夏だったらもうちょっと、まあ、一緒だけど、でもそれでも冬はちょっと、まあ、な
んかもうね、特に心からもうなんか心身ともに辛くなるというか。
いや、そうだよね、
心折れるじゃないですか、この寒さって、ね、
そうだよ、本当に明るくなれない。
そうなんですよ。
わかる。
だから、そうか、気をつけましょう。
またなんか変な
天気の話から
天気の話からなんかこんな話になっちゃいましたけど、
いろいろねまだ話したいことはまあありそうな気がするんですけど、天気の話ってねまあなんかキリがないじゃないですか。もうそろそろね1時間ぐらい撮ってて、今回ねメッセージをいただいているので、ちょっとメッセージを紹介しようかなと思っています。
はい、は
い、いくつかねいただいております。
はい、
あのね、
はい、
実はね少し前にもらったのとかもあって、でもこれね紹介してなかったのは、例えば個人的に来たメッセージとかもあったんですよ。だからなんとなく読んでなかったりしたのもあったりとかして、でも今回ちょっと読んでみようかなと思って、はいはい、個人的に来たのを勝手に紹介するという。まあでもね、あの、
大丈夫、
プライベートなことが書いてあるから、ここはまあ読まなくて、うん、ただちょっと番組に対することだけちょっと、
うんうん、
ここだけ紹介させてもらおうかなと思って、
OK です。
思ってます。
はい。はい、
まず、ミニさんからいただきました。
はい。
ミニさんね、あの、お友達なんですよ。
うん。に日本の時から？
そうです、そうです。で、あの、ニューヨークにも私が住み始めてね、2回ぐらい遊びに来てくれました。う
ん、
っていう、あの、ニューヨーク大好きな女性なんですけど。
はいはいはい。
TOEIC 900点、この間。
わー、すごい。
すごいですよね。
うん、私も。
びっくり。
住んでても全然できないから。
いや、私もです
ね。すげーな、本当に。
っていう、あの、すごい、頑張り屋さんの方なんです。
教えてほしいです。
本当そうです。本当そうです。
はい。
そう。で、まあなんかあのね、いろんなことを書いてくれたんですが、ちょっとこの番組のとこだけ切り取って読みますね。
はい。はい、
サリちゃんご無沙汰してます。いつもポッドキャスト聞いてます。最近何かとバタバタしていて大変遅れましたが、100回記念おめでとうございます。すごいね。本当にすごい。コロナでニューヨークに行けなくなった今、サリちゃんの番組は本当に楽しいです。いつかまたニューヨークに行ける日までサリーちゃんの番組でニューヨーク楽しみますというメッセージをいただいておりました。これね実はその100回記念の少し後だったんですよ。でもこれ、まあ、読んでなかったのでこの機会にあの勝手に発表させていただきました。
は
い、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そう今ねあのやっぱり旅行に行けないっていう方がすごく多いじゃないですか。
そうね、
だからね、あの少しでもなんか旅行に行った気分になれたらいいなと、皆様がね、と思ってます
ね。早く落ち着いてほしいよね。
ね、本当ですね。みんなが本当早く自由に旅行に行けるように ね、
そうだよね、本当に、ね、
なるといいなって感じですね。はい、なんかあのね、こう皆さんちょっと遅くなってごめんなさいみたいな、こう、例えば100回のね、うん、今聞きましたとか、うんうんうん、全然いいですよね。もういつ聞いてもらってもいいんで。
本当に。聞いてくれるだけでありがたいと思うんだよね。
そうなんですよ。勝手にこっちが1週間に1回発信してるんで、あの聞くのはね、いつあの自分のタイミングで大丈夫です。
うん、だって本当に選んでくれただけでも嬉しいよね。
そうですよ。
自分の番、こんだけたくさんある、
そうなんですよ。
あの番組の中から、こう選んでくれて、貴重な時間を本当に聞いてくれてさ、ね、それだけでもありがたいと思うから。
そう、だからあの全然そんなこと思わずに、ね、第1回目の感想でも、今聞きましたってもう大歓迎ですよ。
今でも本当に何でも。コメントもらえるだけですっごい嬉しくない？なんか。
そうですよ。それになんかこう、ね、反応をしてもらえる、そのまず、
そうそうそう。
聞いてもらって何かを感じてもらっただけでも私はすごく感動するんだけど、それを私にわざわざ伝えてくれるっていうのが、
いやー、
すごく、
もう嬉しすぎるよね。
本当にありがたい。嬉しい。
だから別にそんなね、なんか今更、
気にせず、
そう、気にせず本当に。いつでもね。
いつでも、いつの感想でもいいです。う
んうん、私全然関係ないことでもいいしね、本当にね。
そうです、そうです。
ね、こんなことがありましたでもいいしね。
うん。
こんな悩みがありますでもいいし。
うん。そう。いろいろみんなでね、あの、はい、ストレス発散しながら生きていきましょう。
そうよ。そうよ、本当に。女子が多いと思うからさ、この番組
は。
そう、
女のパワーはね、こういうとこに出るんですよ。
そうそう、みんなでねガールズトークしましょう、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、
それだけでね楽しいじゃないですか。
そうそうそう、
意味がなくても。
そうそうそうよ、本当に。
次じゃあ、はい、紹介させてもらいますね。
はい、
次はね、ようこちゃん。
はい、
ヨコちゃんね、私のお友達なんです、うん、実は、
うん、
広島のお友達なんですけど、うん、
はいはいはい、
彼女はね、
はい、
あれですよ、
うん、
某大手旅行会社に勤めるバリバリのキャリアウーマンです、
うん、
この時期旅行会社の人大変だろうなってね、すごいいつもねなんか思うんですよね。
そうだ、まあみんな大変だと思うけど、
そうもちろんそうですけど ね、どんな職業でもね、そう彼女ね、私もね、うん、あの陽子ちゃんにいろいろ旅行のことでいろいろお願いとかしたことあるんですよ、
うん、
もうね超仕事早いです、うん、彼女本当に、
やり手なんだ、びっくり、
そうやり手ですよ本当に、
もういいね、
そうそんなね、うん、陽子ちゃんからメッセージをいただきました、
はい、
100回記念の回を今日改めて聞いて、サリーさん本当にすごいなって思いましたよ、行動することに意味がある、本当にそう思いました、というメッセージをいただきました。
うん、
いやこれはね、うん、100回までできたのはでもね、
うん、
私一人の力じゃないんですよ、これは本当にもうみんな、うん、みんなまずね聞いてくれてる人がいるっていうこと、うん、
それは大きい
そこが一番ですよ本当にね、
それで反応がねあったら本当にやりがいあるよね、
うん、うん、そうなんです、
うん、
でまあなんかその時も言ったけど、まあ本当に好きだからできたかなっていうのはすごく大きいですね、苦じゃなかったこれをやることが、なんかねやっぱすごい人っているんでたくさん本当にね、例えばもっと言うと、
うん、
このポッドキャストをすごく営業上手な人だったらどんどんね、
うん、
もっと広げれるんだと思うんですよ、でも私はそういうやり方をね、うん、あんまり知らないから、うん、なんかこう趣味みたいな感じになってるけど、
うんうんうん、
まあそうやってねやっていけたらもっとすごいんだろうなとは思うんですけどね、いつも、
うん、
まあそうやってちょっとずつでもこうやって皆さんのね力を借りて広げていけたらいいなと思っています。
いやでも素晴らしいと思います、本当に100回まで
行って100回、ね、迎えられたことはまあ良かったですね、本当に
素晴らしいと思います、
おかげさまでです。はい、
はい、
次いきます。
はい、
ミミさんからいただきました。
はい、
ミミさんね、先週の、うん、あのポッドキャストのテーマをくれたミミさんです。
ああ、あのライスファクトリーの、
あ、そうですそうです。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
読みますよ。
はい。
これもね年明けにいただいたのですね。
うん。うん、
サリーさん明けましておめでとうございます。お元気ですか？先日やっとポッドキャストを聞きました。年末年始とバタバタしていてなかなかゆっくり聞ける時間がなくて。去年はいろいろ大変な出来事があったみたいで、それでも変わらずいつも明るくポッドキャストを配信されてて本当にすごいなと思いました。自分の家族や友達から離れて外国で暮らすのって何かあった時本当に心細いですよね。そんな中でも彼氏さんのご家族が優しくいい人で本当に良かったです。私自身2年前に旦那が怪我をして命に関わるようなものではなかったのですが、入院していた数週間毎日小さい息子を乗せたベビーカーを押しながら電車に乗ってお見舞いに行っていたのですが、知らない人が階段で手伝ってくれたり、友人が病院まで来てくれたり、子供の面倒を見てくれたり、本当に周りの人たちに助けられました。人って辛い時人に助けられると思います。一人じゃ無理な時って絶対あると思います。だから助けてくれる人に頼るのって大事だと思いました。私は駅でベビーカーを運んでくれた知らない女性にハグされながら号泣しました。笑い。今でも鮮明に覚えています。そのぐらいその時はいっぱいいっぱいだったのだと思います。頼れる人が周りにいるって幸せなことですね。頑張ってほしいです。応援してます、というメッセージです。ありがとうございます。いやなんかね、
うん、
こんな風に思ってくれるのって嬉しいですね。
でもすごくジーンとくる。
そうそうなんです。感動しました。これ本当私ね。
ね、光景がすごい目に浮かぶっていうか、
うんうん、
そのハグされたっていう、うん、
そう
のがすごい、ここですよね、こうもう本当に泣きそうになっちゃった。
そう、これね、だってミミさんもだってこの時って。旦那さんが入院してて、まあ、一人で 子育てをしながらその病院に通ってっていうのをずっとで、やっぱりニューヨークに住まれてる方なんで、あのニューヨークでって言うとやっぱりその大変なのってやっぱ目に浮かぶじゃないですか。まあ、もちろんね、ニューヨークで子育てをしてることだけが大変って言ってるわけじゃないですよ。もちろんね、日本にいてもどこにいても大変だけど、そう、そこはやっぱ計り知れないですけど、あの例えば地下鉄とかでこうやってね、知らない人が助けてくれたりっていう時にハグされて号泣しましたっていうのは、多分ね、もういっぱいいっぱいだったんですよ、きっとね。
そうだと思う。
そう、その時ね、本当に頑張ってた証拠ですよね、これって。
いや、
でもそのなんか人の優しさに触れて、プツンってこう糸が切れたというか、その張ってた緊張感とかが、ね、その人の優しさによってこう緩んだ時にブワーって涙が出るとか、そう、まさにこう、ね、あの時の私と一緒だなと思ったから、すごい、あ、分かるなって思ったんですよね。それだけね、あのもう頑張ってる証拠です、毎日ね。
そうだよ
ね、本当に。だから
本当にね、あの日本で暮らすのも大変だと思うけど、やっぱりなんか、ニューヨーク、まあアメリカ、まあ他の国に住むって、やっぱりなんか自分はアウェイっていう感じが、やっぱり長く住んでもあるんだよね。だからなんか、他人からすごい優しくされたりすると、なんか倍にしてこう嬉しかったりだとか、私はするんだよね。
それはね、ありますよね。やっぱりその、どこかにやっぱり誰かいるって分かってるけど、やっぱり少し寂しく感じる時ってあるじゃないですか。
あるある、すごいある。
ね、その、まあ、家族が近くにいないとか、例えばその友達とかね、仲いい、日本、昔から仲いい友達とか、もうみんな日本にいたりとか、やっぱり新しい生活を始めるっていうのが、例えば、私とかは好きで来てますよ、来てますけど、やっぱり時々そういう何かあった時とか、特にそうですね、やっぱり、あ、寂しいなって思う時がやっぱあるんですよね。
あるある。
そう、そういう時にやっぱりね、そういう人の温かさに触れると、そうやってすごいジーンとするじゃないですか。だからそれがね、なんかこう、私もできるといいし、人にこうやって、なんか人に、なんて言うんだろうな、お互いも助け合って生きていかないと、もう一人じゃ生きられないですからね、本当に。
いや、本当にそう。だから本当に、
無理無理。
そう。
だから、もうあの、頼って、頼られて、お互いね、助け合いながらやっていきましょうって感じですよね。
いや、私はもうお互い様だと思ってる。お互い様っていうか、なんて言うんだろう、そういう人がいたら本当助けたいと思うし、でも私もやっぱそういう時は助けてもらいたいなって思うから、
そうですよね。
そうそう、だからなんかそのためにも、そのためだけじゃなくてもやらなきゃいけないと思うけど、やっぱり自分もそういう風に困ることもあるだろうし、今は困ってなくても、
なんか他人が、まあ、見返りを求めてやることではないけれど、そうではない、やっぱり自分もそうやって助けられることがたくさんあったし、
そうだからすごいなんか、なんかみんなやっぱりね、悩みとかそういういろんなものあるからさ、助け合っていけたらいいなってめちゃくちゃ思います。でもすごいいいお話だった。
そうですね、もうあの、どんどん頼っていきましょう、人に。
そうそう、本当に
迷惑かけなければ、ね、そう、でもね、いいと思いますよ。
遠慮、あんまり遠慮してる人多いと思うから、本当に、なんか自分の弱みをね、見せるのってやっぱり勇気がいると思うし、
やっぱり日本人特有でやっぱり迷惑かかるんじゃないかとか思っちゃうんですけど、もうね、あの、ここではね、本当にそうやってやっていかないとね、一人じゃ無理ですからね。
いや、本当に、だからもう行っていきましょう。
そう、ごめんって言って、できないときは私もごめんできないって言うからみ
たいな。そうそう、そういうときはね。そうそう、そう、そうそう。
だからもうね、言っていこうって感じです。
そうそうそう。ねえ、お互い様なのよ、ね、本当に。
そう、そうやって。
そう、支え合って生きてるの。
そう、やっていきましょう。ね、そうやってね。
そうしましょう、本当に。
そう。というね、こういうメッセージをいただいたのでね、この機会に全部読もうかなってなんか思ったんです。今までいただいたのも。
いやすごく ね
素敵なメッセージを皆さんいつもありがとうございます、
ね、本当に、
うん、こんな感じで、
はい、
終わりましょうかね、はい、今日は長いですねちょっとね
今日結構長いねまあまあまあ、はい、
まあ、いつも私たちはねすぐオーバーしていくんで
まあでもねゆるく聞いていただけたら本当に
はい、そうです
ね、いいと思うよね。
お願いします、うん、これからも、ね、ということで、
はい、終わってください。
終わりましょう。
はい、
はい、それでは私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。こちらから DM でももちろん受け付けております。 ny.yorimichi で検索してみてください。ニューヨークの街の様子だったりいろんな情報や見たものなどいろいろアップしてます。よかったらフォローしてみてください。あと私の個人アカウントは sally.pii です。こちらはゆるく私の日常を更新しています。でそのトップページから私のブログの方にも飛べるのでよかったらそちらも覗いてみてください。はい、終わりです。
はい、
それではまた次回のエピソードでおかしかったですか？
ちょっと間が空いたからなんか言わなきゃいけないかごめんなさい
はい、大丈夫です。
はい、大丈夫です。
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day. バイバイ。
バイバーイ。